今日は聖霊降臨日であります。ペンテコステとも言いますが、このペンテコステという言葉は聖霊降臨日の翻訳ではありませんで、ギリシャ語では第50あるいは50番目ということを意味する言葉です。で、もともとユダヤ教の三大祭りの一つでありまして、七州の祭りとかまたは借り入れの祭りと呼ばれているお祭りのことを指していました。杉越の祭りの安息日の翌日から7週間を経た翌日まで50日を数えて祝われたとこう書かれています。そういう意味でペンテコステと50日祭というふうに呼んだりするわけですね。ユダヤ教では、旧約聖書にそのことが書かれているわけですが、この1年の中の三大祭り、杉越祭り、七州の祭り、カリオの祭りのこの三つの祭りには、みんなエルサレムの神殿に、どこにいてもその神殿に参らなければいけないというふうになっておりました。ですから随分たくさんの地方から人々が来ているということが示されているわけですが、それは特別に全世界からエルサレムに宮参りに来るということになっていたから大勢の人がいたということになるわけですね。離散の民、これをディアスポラというふうに呼んでますけれども、もうユダヤ人というふうに言えばディアスポラというこのもうイコールにしていいぐらい全世界に散らばっていた。つまり自分の祖国ではなくて異教の地に住んで、そしてほとんど例外なしに厳しい差別とそして迫害の中にじっと信仰を守り続けている人たちですね。それが年に一度、おそらく年に3度なんですけども、3度とも出てくるっていうのは昔も大旅行ですから多分年に一度ぐらい出てきたんだろうと思うんですが、そこで祖国の神殿に来てですね、そしてほっと自分を回復させるっていう、そういう大事な時だったろうというふうに思うんですね。そこで教会、キリストの教会がその日に生まれたということが大変象徴的な出来事なんです。使徒言行録2章の1節、五旬節の日が来て、これがいわゆるペンテコステですね。七州の祭り、その日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。これがいわゆるペンテコステの出来事です。で、ここで特に注目したい言葉があります。それは一つという言葉です。一同が一つになって集まっていると、この一つと、それからその後で三節に炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。全体が一つになっているっていうことと、それから別れ別れで一人一人に霊が下ったっていう、この一つと一人一人、これがペンテコステの出来事の非常に大事な意味を持っていますし、これが 教会の原点なんです。一つでありつつ一人一人というね。でどうも日本人っていうのはこう一つになれっていうのが好きなようで、古来そうですね、今でもそうですね、最近の政府の動きを見てるとまたぞろここに戻りたがってるような感じがしてしょうがないですね。教育の部分とか、それから日の丸君が代を強制しないと言いながら事実上強制して、それは形の上での一つを求めようとしてる。だけどこの教会における一致の大事な原点は、一つでありつつ一人一人別々というところにあるわけですね。でこれがバランスが取れた時が聖霊降臨になったんだと。多分それまでの弟子たちは軽い気持ちでイエス様の弟子なんだからっていう意味で一つになってたかもしれません。しかし一人一人が別々でいいんだっていう思いはなかったでしょう。イエス様が十字架にかかる時にも誰が位が上かとかっていう喧嘩をしてたわけですから、一人一人がそのまんまでいいっていう、そういう考え方はおそらくなかった。だけどイエス様が天に帰られて弟子たちは表にも出られないで二階座敷にこもっている間にきっといろいろ話し合ってる中で到達したことが、俺たちはイエスを裏切ったというところにおいてみんな一つ共通してると。もう一つ共通してるのは、そのイエスに十字架において許していただいてるっていうことが共通してるという、その発見と同時にみんなが違ってそのままでいいのだということに気がついた。つまり違いをしっかり受け入れることができた時に生まれた年代か、これがペンテコステの出来事だろうと。私は、はあ、こういうのがペンテコステかなっていうことを経験したことがあるんです。多分30年ぐらい前だったと思いますが、まだ北海道にいる頃、その頃非常にヒューマンリレーションズラボっていうのが流行っておりまして、立教大学のキリスト教教育研究所が主催してたんですね。そして私たちは最初は東京に出てきてたんですが、北海道でもそれをやろうって言って毎年北海道でもそれを開いて、それからだんだん、最初はメンバーだったんですが、私もスタッフに、使われるようになって、毎年毎年札幌や小樽で開いて、1週間ぐらいかかる非常に激しいトレーニングなんですけれども、それからそのもう一つ上のオーガニゼーションディベロップメント、組織開発ラボラトリーっていうのが清里のあのキープっていうところで行われて、それにも参加しておりましたが、多分その清里に来ている時ですね、私はその激しいラボが終わってみんなで最後の昼食を食べてる時だったんですが、急に、あ、これがペンテコステの経験かなっていうふうにふっと気がついたことがあるんです。全然知らない者同士で一つのグループ作るんです。10人ぐらいの、10人以内のね、それがいくつかのグループがあって、仮の課題が与えられて、それに向かってみんなで一生懸命やってる中で、私は忘れられないんですけれども、その結果としては結局課題達成ができなかったんです、3つのグループ。その原因は私たちのグループにあったんですね。それはどうしてかっていうと、私たちのグループは最初は気が合いすぎたんです。俺たちのグループ最高だよなって、そして他のグループからいろんなこういうのはどうかとか、それからこれをしてくれとかって、こういろんなの指示が入ってくるんですけども、全部こっちが思い上がってますから、何言ってんだ今俺あんなこと言って、 を返してやれとかね、でみんなでそうそれがいいとかって喜んで、それで俺たちのグループ最高みたいにやってる中で、ついに他のグループは何とかして我々を受け入れようと思いながらいろんな提案してるのにもかかわらず、結局最後まで蹴飛ばしてできなかったんですね。できなかったという経験も一つの大事な収穫なんです。つまりこうなると全体の課題はできないよっていう非常に痛い経験をしましたから、それはまあとっても簡単に言うと、私たちのグループはタコツボグループになった。いわゆるタコツボグループっていうのは、タコはタコツボに入ったら出てこないですね。我々のグループ最高だもんね、よそのグループと違うよねっていうね、そういう独りよがりのグループです。それは決して他のグループに影響を与えないんです。顧みようとしないから。教会っていうのも気をつけないと、このタコツボグループになるんです。自分たちの教会が最高のように思い込んでですね。で、こんないい教会ないよね、みたいな。そしてみんなここへこう来るべきだよね。そしてよそを批判してですね、何をやってんだっていうふうになっていくことによって、本当に他との協力関係っていうのはできない。それは今度は社会に対しても同じです。教会が救いを握っていて、世の中の人は滅びに入るみたいな思いを持っていれば、もうそれだけで教会はタコツボグループになっているわけですね。ですから社会に対して何の影響も及ぼさない。そして社会からも無視されるんですが、あんなとこ行きたくないっていうね、そういうふうになってしまいますから、そのとっても苦い経験をしてですね、非常に厳しい、その時につくづく自分が大変なマザーズコンプレックスなんだということも発見したんですね。これはしかし言われじゃなくて、死ぬまで受け入れていくしかないんだみたいに思ってる中で、最後の食事の時にですね、帰る荷物をテーブルの上にこう置いて、そして食べていたんですが、その置いたカバンの向こう側にあんまり好きじゃないタイプのやつがいたんですね。それで企業の人ですけどね、企業の人も一緒にやったんです。それでそこがハッと気がついて、あ、俺は無意識に嫌なやつの前に荷物置いてると思ってですね、それでそれをバッと覗いたんです。それで覗いて、そうなんだ、あいつだって受け入れなきゃって思ってたら、そいつがポツッとね、帰る旅費が足りねえんだよって言うんですよね。そしたらまたすぐ後先考えずに、お女優俺やるよって、ちょうどね、その使徒言行録4章のところには、みんな全ての教会、最初の教会みんな持ち物を一つにし、で貧しい者は一人もいなかったって書いてあるね。あれはある意味でルカの理想的な教会の姿の表現だっていうふうに言われるわけですが、そういうのがずっと長続きはしないんですけれども、起こりうるわけです。お、やってやっていいっていうね。それで、帰ってからあんまりいい格好しすぎたななんて、2万か3万やったと思うんですよね。ちょうど持ってたもんですからね。それで、お仕事したななんて後で思ったんですけれども、そういうふうな経験。それは、最初は知らない者同士、そしてぶつかりながら、で、受け入れ合っていくしに、この人はこういう人、長所がこれで欠点がこれ、つまり長所と欠点というのをバランス持って全部見るようになっていくと、ね、自分もそうなんだって、その嫌なところがあって、こうなんだっていうふうになると、一番ダメな部分において共通すると、共感が生まれてくるんです。そしてそこに、これを、助けてくださった方が主イエスキリストなんだっていう、この一本筋が入ることが、これが教会っていうことですね。ですから私はその時に、なるほど、みんなが罪人だっていう連帯感が生まれて、そして一人一人が 自分たちはこのままでいいんだなっていうのを受け入れ合う。つまりその受け入れ合える原点は弱さをそれぞれがしっかり自覚して受け止めるということです。自分の持っている誠に嫌な部分、欠点ですね。それを、しかもあの最初の教会の人たちは決定的な傷、主イエスを裏切ったっていう傷を共有しましたから、それがもうイエス様には絶対頭が上がらないっていうね、そこからだんだんイエスの話されたことやなさったこと、特に十字架のことを考えてみんなで思い起こしているうちに、ああイエス様はすでに私たちを受け入れて許してくださって、それでわざわざ姿を隠されたんだっていう、そこに気がついた時に、そうだ俺たちはやるんだっていう、その出発点がこのペンテコステだったろうと。この霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと書いてあるんです。これはパウロがコリント第一の14章で言ってるような、あの異言、異言っていうのは英語では舌、このタンスですね、タンの複数です。舌が勝手に喋る言葉だから何語かわからない、ある種の恍惚状態になって、そして勝手に喋る状態だから、それを認めてない人は、あとに書いてありますね、ブドウ酒に酔っ払ってるんだ、酔っ払ってる状況と共通して見えてしまう。そのことをペテロが否定して、堂々たる説教をみんなの前でして、大勢の人が悔い改めたっていう結果が起こるわけですが、どういうことだったんだろうというこの推測が入るわけですが、私は聖書に書かれている奇跡の物語っていうのをその通りに起こったんだというふうに信じる必要はないという主義なんです。それはどうしていけないかというと、いやそう思っているかというと、聖書に出ている奇跡の物語はあの時代、そしてイエス様がいたから起こったとか、旧約時代のあの奇跡はやっぱり特別偉い預言者がいたからそういうことが起こったんだっていうふうにとると、聖書と私たちの現実がかけ離れてしまいます。そうじゃなくて、聖書を書いた人たちはやはりいろんな文学的なスタイルを持って、もっとそういう表現の中から何かを伝えたかった。だからこの新しく生まれ変わって、そして伝えるものになって変わっていったっていうことを、ここでルカはこういう神話的な表現を使ったんだと思うんです。激しい風が天から聞こえる。ルカは異邦人のようなんですけれども、旧約に精通していて、神がそこにおられるっていうことを表現するときに、風が大きな音、それから炎、火ですね、そういう表現、これはみんな神がなさっておられる、神のなさった技だということの神話的な表現っていうふうに考えている。みんながあんだけバラバラだったものが一つになって、そしてあんだけ臆病だったものが、まあ別の言い方すれば開き直って、いいんだもうこのままで行こうよっていうふうになって、そして語り出したっていうね、これが大事。それは私は自分の言葉で語ることができた日というふうに考えるわけですね。ですから、つまりそれは自分の言葉でっていうのは、あるがままの自分の姿をそのままに伝えることができる。そこをちょっと隠して、いい格好して言うっていう時には、これが聖書で言えばイエスに言わせれば偽善者、つまり俳優、演じるっていうことですね。いい人を演じる、それが偽善者っていうことですから、それはインパクトを持たない、伝わらないですね。だからそのまんまの言葉がずっと伝わるんだと。私たちが キリストのメッセンジャーとして召されているっていう時に、別にあんまり技術やそれから努力とかっていうのはあんまり頑張らなくても、自分がそのまんまで語っていることを通して神がお持ちくださるというふうに信じた方がいいだろうというふうに思うんです。5月20日私たちの教会起工式をしたんですが、その日にはまあいつの間にかわからないうちになんですが、姉妹教会にさせられたという意識を持っているんですが、まあそれは大変ありがたい光栄なことなんですが、カトリック高畑教会ともう一つのホリネス教会、なんかとても個性の違う、特にそのホリネス教会と高畑教会ずっと交わり続けてですね、これも私にとって不思議です。いわゆるホリネスの先生はカトリックに対する排除感っていうのは強いのにですね、非常に包容力のある先生なんですね。でずっと仲良くしてらして、それで私たちが後から入った形なんですが、そのさつき祭りっていうのがあって、ちょうど私たちの教会ではと記念すべき起工式ですから、本当はそれに出たかったんでしょうが、そちらで売り場、まあなんていうんですか、コミュニティ祭りみたいなんですね、そのいろんなイベントがあって、それから売り場があって、それで何人かの方が奉仕に行かれたんですが、そのカトリック高畑教会のですね、晴れ咲く神父っていうのは、最近もまた大丈夫だよっていう詩集のような本を出しになったんですが、その前に出された星言葉っていうその本の中にですね、語るっていう題してこういうふうなことを書いてらっしゃるんです。まあ、神父さんとかいろんな人が訪ねて悩み話すと、でそれで自分は何もできないで、ただうんうんってうなずいて、あそうですか大変ですねってこう相槌打ってるだけ、なんだけれども、そのうちにまあ少し頑張ってみますとか、そういうふうに言って立ち去るようになると。そこで私も感心したんですが、多分神父はその一言を本人が自分自身で語れるようになるお手伝いをしているのだろう。これが本当のカウンセリングですね。私はどうしても押し付けがましくなる、あなたはそう孤独じゃないよとかなんとかって言いたく言ってしまうんですが、そうじゃなくて、その相手の人がそうですね、私は孤独じゃないんですねっていうふうに自分で言えなきゃ意味がないんだ、ね、それが自分で語れるっていうことなんだと。問題はそれを自分自身で語らねばならないという点にある。いくら助言者があなたの人生は無意味じゃない、あなたには価値があると言ったとしても、最終的には本人自身が私の人生は素晴らしいと語れない限り、決して悩みも不安も解決しない、全てその人次第なのだというふうに書いてある。全くそうですね。だから自分がそう、しかしそれはまた自分で決められることなんです。同じ、全く同じ交通事故にあって同じ怪我をしたとしても、なんてついてないんだろう、やっぱり罰が当たったんだと語る人、死なずに済んだのは奇跡だ、これからの人生を大切に生きようと語れる人では、人生の意味が天地ほど違ってくる。昨日までの苦難は全て素晴らしい今日のための準備だった、今日のこの悩みは私の人生のかけがえのない一瞬だ、明日はきっといい日だ、私はいつも新しく生まれてる。人が自分の人生をたとえ何があっても前向きに素敵に物語ることは人の存在理由そのものだですね。気づかせるために私たちに働いてくださっている神ご自身、それを聖霊というふうに言います。そして聖霊はしっかり呼びかけないと来てくださらない方ではなくて、いつも私たちを取り囲んで、また私たちのうちにいらっしゃるんです。だからどうぞって手を開くだけで聖霊が働いてくださる。だから私たちが気づくことができるわけです。私たちが 自分に正直でありながら自分の言葉で語る、その時に聖霊がいつも助けてくださってるから、私の思ってるよりはるかに素晴らしいことが起こるに違いないっていうふうに受け止めていく。私がこの世は闇だと語れば、この世は闇であり、私が今ここが天国だと語れば、今ここが天国になる。私たちがいつもどう受け止めているか、何を語っているか、それはやっぱり私自身がどうあるかということを人に示していることに他ならない。しかし神は私たちをいつも受け止めて再決とおっしゃっている。そこからいつも出発したいと思うので、そういうのをしましょう。天の父なる神、この日もお招きいただいて感謝をいたします。最初の教会が主キリストを裏切った深い罪の共有と、しかも主キリストが共に許してくださっているという共感によって生まれました。私たちもその弱さを受け入れ、共感しつつ、また大胆に自分の言葉で語ることを通して、あなたが人々に祝福を送ってくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。